皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？2月1日にありました DLS セミナーの申し込みは開始から1分で終わっちゃうし、スタジオ訪問たちもどんどん定員に達してしまっています。バレエ学校の新学期は始まり、50人以上のダンサーをトレーニングケアする生活に戻っています。素晴らしくバタバタした2月上旬を過ごしている私なのですが、ポッドキャストでも少し触ったように、私にとって新年は2月から始まるように感じます。もっとも南半球のオーストラリアでは新学期が2月から始まるんですけどね。クリスマスあたりを日本の7月と考えていただけたら分かりやすいかな。そして8月いっぱい、つまりこちらの1月が夏休みでお休みになり、2月から新学期が始まるのです。そしてヨーロッパ、アメリカと同じようにサマーブレイクの後が1年の始まりと数えるため、進級するのも2月から。2月のポッドキャストではダンサーの怪我に関する記事をピックアップしていきます。先週のポッドキャストでは痛めたと怪我の違いという記事を取り上げていますから、まだ聞いていない人はそちらもチェックしてくださいね。今週はそこら辺に隠れている怪我の原因という記事をピックアップします。多分このポッドキャストを聞いてくださっている方々はスタジオに行く途中とかに聞いてくれてるのかななんて思っていますが、どうなんでしょう。なんだかとっても気になっちゃったので、ぜひポッドキャストをいつ聞いているのか教えてくださいね。では本文です。ダンサー注意、そこら辺に隠れている怪我の原因。ダンサーの怪我の原因のほとんどが間違った使い方であるというのは、耳にタコができるほどこのサイトで書いてきています。間違ったテクニックだったり、テクニックへの知識不足だったり、体の構造への理解不足だったり、間違った教え方だったり、今回お話しする怪我の原因はそこではなく、隠れている奴らをお話ししましょう。こっちの奴らは自分の意識次第で変えられるものですし、変えられなくても注意を払えるものであります。環境原因その1、合わないとシューズ。これはダンサーの足クラスでたっぷりお話ししているので深くはお話ししません。ただ床をしっかり使う、つまり床を押してジャンプをするとか、ランチの時に足先を床の上に滑らせるだとか、アダージオの軸足の指先たちが丸まらずに地面についているというのが正しいテクニックであったとしたら、あるんですよ、それが正しいテクニックです。正しく足の裏を使うことを防いでしまうシューズでは意味がないって分かりますよね。トーシューズについては好き嫌い、テクニック、踊る演目などによって合わせなきゃいけないものが変わってきますが、バレエシューズでも足の指が丸まって締めるのが見えるくらい小さいサイズを履いているダンサーがたくさんいます。もし自分でわからなければ、シューズを脱いでシューズの生地を見てみましょう。足指の関節あたりに跡がついていたら、指が常に曲がっているという証拠です。環境原因その2、レッスン場の気温。特にリハーサルの時、体が冷えないようにしておくことというのは大事ですよ。レッスンの後にリハーサルが続く場合、違うレオタードに着替えるくらいの気配りが必要です。だってその後動かずに、またはそんなに動かずに待ってるわけでしょ。汗で湿ったレオタードで立っていたくないですよね。もちろん踊り始める前のウォームアップは大切ですが、体を冷やさないということも大事。レッスン中に無駄に厚着をしているのもよくありえません。先生たちがいくら正しい体の使い方を教えてあげようと思っても、サウナパンツでは筋肉が見えないし、上に T シャツを着ていても肋骨の微妙な動きは見えません。またこの下で汗をかきすぎ、センターのグランエルブロで順番を待っている時に体が冷えてしまうというのでは本末転倒です。ダンサーは体のラインを見せるのが仕事なんですから、 隠さないこと。環境原因その3、水分補給。日本でセミナーをするときに一番驚かれるのは私の飲む水の量です。普段から1リットルのペットボトルを持ち歩いていますが、セミナーのようにたくさん喋るとき、そして環境が変わるとき、私は3から4リットルくらい1日に飲んじゃいます。それが体にいいか悪いかは人それぞれらしいですが、身長、体重、仕事、筋肉量などによって必要な水分量も変わりますし、腎臓の病気を持っている人は水の量に制限があるかもしれませんしね。しっかりと水分を補給しなければ筋肉はスムーズに動いてくれません。そしてむくみの原因にもなってしまいますよ。特にこれから気温が下がってくるでしょう。怪我の面からもボディコンディショニングからも水分補給にお気をつけて。環境原因その4、床。これは自分で変えられるものではないのが現実です。教師であればスタジオの床には細心の注意とお金を払う必要があります。レンタルスタジオを借りてリハーサルをするときには床の素材に気をつけましょう。木の床ならば弾力があるかというとそうではないですし、ダンサー向けの床かどうか確認した方が良いですね。フロアエクササイズを行う場合、その後に踊る人がいるというのをお忘れなく。髪の毛のジェルやオイルで床が滑りやすくなっては危険です。そのためにエクササイズマットを購入しておきましょう。確かに大きめのタオルでも大丈夫と言いますが、エクササイズをしている時のつるを防いで、つまり怪我を防ぐためにも1枚薄めのヨガマットを持っていた方が良いでしょう。最近は折りたためるやつとかも出ているので、レッスンに運ぶのも楽になりましたしね。衛生上マットは洗ったり拭いたりして清潔に保ちましょうね。足で立つところに顔をつけたりするんですから、しっかりとお手入れしておきましょう。環境原因その5、松ヤニ。床が滑りやすくて5番クッションが作れないなんていう時、考えなければいけないことがあります。床が滑っているのか、それとも自分でターンアウトをキープできないのか。時々リハビリの過程でソックスでレッスンをすることがあります。上級者レベルの体のコントロールとしっかりした先生の目が必要ですが、そうすることによってどれだけ床に頼っているのかがわかります。もちろん立って踊るという踊りの性質と重力の関係上、踊っている時に床を使って摩擦力も使ってポジションをキープしたりステップを踏んでいることに間違いありません。ただ床だけに頼ってしまうと、ジャンプの踏み切りは良いのに着地でお粗末な3番ポジションになってしまったり、関節をひねって使うため慢性の怪我にもつながります。松ヤニを使う場合、定期的に床を掃除しないと固まった松ヤニが床にこびりつき、小さなボコを作る場合があります。これは踊っている時に引っかかるととっても危険です。正しいテクニックがいまいち理解できなくても、体を正しく使う練習中でまだ 100% 確実にできなくても、今日挙げた5つの点はすぐに改善できますよ。小さい子たちを教える先生方も、正しい習慣を身につけられるように十分気をつけてください。ベイビーステップで怪我のないダンス生活へ進みましょう。いかがでしたか？自分で、しかもすぐにできる怪我予防の方法をご紹介できたかなって思います。正しいテクニックが怪我を防ぐって分かっていても、そんなに簡単に身につくものじゃないですが、今日挙げたポイントたちは簡単に変えられるので気をつけてみてください。感想、ポッドキャストへリクエストは hello@dancerslifesupport.com まで。そしていつもどこでポッドキャストを聞いているのか教えてくれると私すっきりします。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。